どうも川崎秀人です。今日も聞いていただいてありがとうございます。始まりました毎週秀トーク。今週はですね、イッチーさんと一緒にお話をさせていただきました。まあ、8月のね18日だったかな、結構前に撮ったお話なんですけれども、なんでもそっか1ヶ月くらい前になるのかと思いながらですね、1ヶ月前と今の状況っていうのはね、さほど変わってなくて、やっぱり相変わらず暑い、そして、物価高が続いているということなので、話してる内容自体はね決して、古い内容ではなかったように結果的には思います。まあ、1ヶ月経ってもねなかなか状況が変わってないというところはかなり苦しいところではあるんですが、今日はですね、まあ、なんでそもそも物価高が続いてんの、物価高ってそもそもなんで引き起こってんのっていうところをお話をさせていただきました。2週にわたって続いておりますので、よろしければ聞いてください。今週は前半戦です。ではどうぞ。
毎週ヒデトーク。
はい、そういうわけで今日も毎週ヒデトーク撮っていきましょう。今日のゲスト MC イッチーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
毎日暑いですね、本当にね。
ねえ、本当ですね。また暑さがぶり返してきて。
ねえ、またこれでお米だったりとか、うんうん、なんか夏野菜とか、うんうん、食料にもかなり影響出てくるっぽいですね、これね。
そうですね、夏なのに夏野菜が高いと悲しいですね。
ねえ、だから暑すぎちゃってさ、トマトもナスもなんかもう中身スカスカになっちゃっててさ、キュウリとかも。
うんうんうんうん、
やっぱりこれはもう異常気象っていうのが、まあ、これが当たり前になってきちゃってるのがちょっと悲しいとこっすよね。
そうですね、もうこれが夏の当然になりつつありますね。
うん、だからやっぱりほら夏野菜とかもちょっと高くなってきてんじゃない。
やっぱりなんかもう全体的にですけど、うん、ちょっとずつ上がってるって感じ、うん、あの肌感はあります。
ねえ、やっぱりこういうとこも物価高の影響っていうのが出てきてんだろうなというふうに思いますけど、前回はほらなんかあのお子様ね夏休みになってやっぱり食費がかさむっていうような話だったんだけども、さらにこの物価っていうところがかぶさってくると余計家計にはかなりダメージがあるなと思うんですけど、その辺やっぱりあります？
そうですね、やっぱり1回の買い物の量も増えるし、増えると自然的に金額も上がるし、うん、なんなら回数も増えるし、
うんうんうん、
アップ下がりみたいな。
そうだよね、うん、だからやっぱりこういう物価高とかしっかりと対策していかなきゃいけないなっていうふうにやっぱりね、うん、政治家としては強く思うところなんですけどね。
うんうんうん、そうですよね。なんでこういうこ、うん、あなんだろう、まああのやっぱりその異常気象だったりとかで、まあ
うんうん、
物が取れないから1個の単価が上がってしまってるっていうのはまあ分かるは分かるんですけど、
うん、
こう全部上がってるっていうふうに思ってしまうので、うん、下がることってあんまりテレビでやらないから、
うん、そうね、
うんうん、
そもそもだから物価高ってなんで起きてるんですかっていうのを正しく理解しておくと、それに対する政策っていうのも自然と出てくるっていうのが、うんまあ、僕の持論で、
うんうん、
物価高ってさ、僕は主に3つの原因があると思ってるんです。
はい、
1つはこの気温、気候、やっぱりさっき言ったように、うん、暑いとお米育たない、夏野菜育たない、うんうん、でやっぱり海の水温も上がっちゃってるから、
うんうん、
魚も取れないんだよね。
うん、
でこういうことになっちゃうし、あとはやっぱり建設現場とかで働く人たちもほら働く時間っていうのがどうしても短くなるでしょう。昼間は暑いし夜はうるさくて工事できないし、うん、働き方改革もあるから、
うんうんうん、
だからそうすると本来こう作るべき道路だったりあるいは工場とかね、こうしたものがやっぱりちゃんと新しいのができないから、だから本当は生産性高めたいんだけどもそこまで追いついてなくて物が少ない状況っていうのがあるよね。
あ、そうなんですね。なんかまあ、異常気象っていうのはまあ仕事からしてもすぐ想像できるような内容ではあるんですけど、
うん、
建設だとか道路を作る人たちが暑さで仕事ができないっていうのは全く気づけなかった点でした。
うん、そうだよね。なんか 全然やっぱり建設現場がね、どんな状況でお仕事されてるかとかって僕らはもう分かんないもんね、うんうん、日頃からね。
そうですね、ちょっと今聞いただけでも、うん、もうおっしゃる通りなのに気にしたこともなかったなっていう感じというか、あ、よかった。
そうそう、だからやっぱりこの温度
つながるというか、
うん、あ、よかった。だこの温度っていうもん、気温っていうのが大きな一つの要因で、うんうん、2つ目があのやっぱり日本ってあの物を輸入して加工貿易して成り立ってるようなところがあるから、だからやっぱり日本って島国で資源がないんだよね、
うんうん
う
ん、
そうすると海外から輸入してくるじゃない、
ええ、
なんだけど例えばロシアウクライナが戦争やっちゃってると持ってくるのに遠回りしなきゃいけないんだよね、例えばガソリンとか。そうそうそうそう、そうすると持ってくるのに船で持ってくるから、こう航路が遠回りになるとその分コストかかっちゃうから、それが値段に跳ね返ってきちゃう。
あ、そうなんですね。そうなんですね。なんか昔見てた NHK のドラマの話になっちゃうんですけど、
うん、
なんかその気象予報士さんかなんかの話で、
うん、
航路を通る船の天気予報はもう億単位で値段が変わるから、
うん、
絶対に外せないっていう、
うん
う
ん、
セリフがあったのを今思い出して、
なるほどね。
あ、確かに燃料とかを考えると本当に億とかで違ってきちゃうとダイレクトに響きますね、輸入品に。
さらにはほらやっぱり、こういうガソリンとかってなるとやっぱり中東とか東南アジアとかそっちの方だけど、うんうん、イランイスラエルもまたね争いが起きちゃってるから余計こういうの跳ね返ってきちゃうんだよね、うんうん、
なるほど。
うん
うんうん、
でそうすると当然ながら、うん、ガソリンもそうだし、あとは、うん、例えばさお花とかあるいは、うん、ビニールハウスで栽培するようなもの、
うんうん、
ああいうのって実は電気じゃなくて重油っていう油を使うんだよね。
そうなんですね、電気じゃないんだ。そうそうそう、
電気じゃないんだよ。電気だとすごくお金かかっちゃうから、やっぱりこれまではコストが比較的安い重油っていうのでやってたんだけど、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱりこれも海外から輸入するから、
うんうん、
だから、うん、やっぱり値段が上がっちゃうからその部分が品物に跳ね返ってきちゃうっていうところ。
そうなんですね。そしたら重油を使っていてそれが跳ね上がってるのであれば、
うんうん、
もしかしたらいずれ高いと言われていた電気と同等になったら重油使わないぞっていう話になってくるかもしれないですね。
まあ、ね、そうそう、高くなってったらやっぱりそれの影響はあるんだよね、
うん、まあ、結果は高いままなんですけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そうなっちゃうのよ。そうなっちゃうの、
うん、
だからやっぱり再生可能エネルギーとかをいち早くやっぱり、うんうん、利用できる環境にして、それで、うんうん、例えば太陽光でビニールハウスを温めるとかっていうのも、もっともっと技術革新が必要だなっていうところになってくるよね。
あ、そうですね。なんか今暑さを逆に利用できないかっていうのは一つありそうですよね。
そうそうそうそう、そうなの、そうなの、うん、結構面白いのは例えば牧場で牛を飼うでしょ。そうすると牛ってやっぱりすごい汚い話ゲップとかするんだけど、おならとかこういうのが実はメタンガスになって温暖効果があるから、これを使って温めようとかね、うん、こういう今技術革新
ってのがありました。
ある、
はい、なんかそうそう、牛のゲップで二酸化炭素が増えるっていう話は、そうそうそう、うん、本当に現実的な話だったんですね。
本当にそうなのよ、本当にそうなのよ。だからそうやってやっぱりやっていかなきゃいけないんだけど、やっぱり今の現状だと重油っていうものをよく使うから、そこでコストが跳ね返ってきちゃうっていうのが実態、うんうん、だからやっぱり海外の紛争っていうのは日本にとっては大きな影響があるっていうのが2つ目の理由、
うんうんうん
うん、で3つ目の理由は円安なんだよね、やっぱり、
うんうん、
日本は海外から物を仕入れるから円安になってくると思いっきりそれが高くなっちゃうっていうのがあるんだけど、うんうん、じゃあなんで円安になるんですかっていうのを、これを正しく押さえておく必要があって、うんうん、
すごい気になります。
でしょ、円安ってね、うん、これ何かっていうとやっぱり円の価値が安くなっちゃうから円安っていうものになっちゃうんだよね、うん、今までは、うん、例えば1ドルが100円で買えましたと、
うんうん、
これは 円の力が強いから100円ポッチで1ドルが買えたんだけど、今は150円払わないと1ドル買えないっていう状況になるんだよね、
うんうん、
つまり円の力がこれが弱い安くなってるから円安って呼ばれますと、うん、で、うんうん、なぜこれが引き起こってるかっていうと投資家たちが円に魅力を感じなくなったからなのね、うん、人気商品だったらいいんだけどなんか円、 これ円ってもうあんまり持ってても紙切れで価値がなくなっちゃうんじゃないっていうふうに投資家たちは思ってると。で、うんうんうん、これは何でなんですかっていうところなんだけど、うん、あの日本という国は皆さんから税金もらってるじゃない、
うん、
税金もらってそれをこう資金としてあの国の予算を作って回してるんだけど、
うん、
実はまあ少子高齢化で高齢者の方がすごくボリュームが 多くなっちゃったから、
うんうん、
あの医療とかね介護とかそっちの方にお金をいっぱい使うようになっちゃったのよ、
うんうんうん、
そうするとお金が全然足りなくなっちゃって、
うん、
その分を国があの国債っていう借金をするようになっちゃったのね、うん、国で借金してそれで穴埋めしようと、
うんうん、
で海外の投資家からすると借金ばっかりしてる人って信用ないじゃん当然、
うん、そうですね、
あいつ借金ばっかりしてるからちょっと信用ならねえよ、であいつ買える物買うのやめようぜってなっちゃうじゃん、
個人だとそうなりますね、
国も実は同じで、
うんうん、
借金ばっかりしてる国の円っていう通貨は信用ならないのよ、うん、いつかだって破産しちゃうかもしれないじゃん借金ばっかりしてる国って、
そうですね、
と、そうすると、うん、みんなあの投資家たちは円をなかなか買わなくなるのよね、
うんうんうん、
そうするとあの国日本としてはいやいや買ってくださいもっと円買ってくださいっていう風にアプローチするから、うん、どんどんどんどん安く売るわけじゃない、
確かになんかこう下手に出てるから足元見られる感じはありますね、
そうそうそうそう、そうすると円の力がどんどん弱くなっちゃってもう薄利多売みたいに円を売りまくることになっちゃうから、そうすると円安っていうのが生まれちゃうと、だから国が借金を してる限りは国投資家とか他の国からの信用はないっていう風になっちゃうね。
なるほど、でもその私のその足りない知識だと、
うんうん、
国債返し切れるまでにあと何年かかりますっていうぐらいありますよね。
そうそうそうそう、毎年返してんだけど毎年借金してるからこれ実は怖くて自転車操業なんだよね本当に。
確かそうでしたよね、私が死ぬまでに返せないっていう話をずいぶん昔に聞いて、
そうそうそう
そう、
だからやっぱり日本っていうのは安定したこの安定というかもっと経済をもっとより良くして、うんうん、それでしっかりと日本は稼ぐ力持ってんだよっていうことを世界に PR する必要があるんだよね、
うんうん、
で経済がしっかり盛り上がれば例えば、うん、昔で言えばほら日本の企業って本当にトヨタもそうだしソニーとかパナソニックとかめちゃめちゃ大人気だったじゃない、
ええ、
そうするとやっぱりあ日本ってあのすごいいい国なんだな、経済もしっかり発展するんだな、じゃあここの円買っとくかって言って安いうちから買っとくっていうさ、うん、この投資家の根性が働くから、
うんうんうんうん、
円安のうちにたくさん投資家が買うようになると円の価値がどんどん上がるっていう形になるんだよね、
うんうん、
今安い、うん、そう今安いうちに日本はいいものを作っとくっていうのが結構重要なポジションになってくる、
ああなるほど、
そうそうなの、
うんうん、
だからやっぱりそうすると今度じゃあおのずと政治っていうところが何をすればいいのかっていうかというと、うん、やっぱり経済がしっかり盛り上がるような政策をやんなきゃいけないと、
うんうん、
でそのために実はあの僕らと野党はどうすれば経済が良くなるかっていうのをバチバチ議論してるんだよね、
うんうんうん、
うん、実はこれがですねその、うん、日本が実は物価高になっちゃってる大きな3つの理由です。
すごい分かりました、そして簡単に解決しないことも分かりました
そうでしょう、だからね実はこれちょっとイメージしてもらうと分かると思うんだけど、
はい、
例えばさ今この地球の温暖化ってやっぱり二酸化炭素が多いからでしょ、
うん、
そうすると、僕らは何をすればいいかっていうと例えば、うん車をこの排気ガスがあんまり出ない車 EV とかね、うんうん、あるいはハイブリッドの車こういうものに買い替えましょうと、
うんうん、
そうするとこうは言っても車って高いからじゃあ買うときに思いっきり補助金とか減税とかそこでしてあげましょうっていうふうに国がすると、うんうん、 みんな、うん、じゃあ安いうちに買おうっていう風に動くでしょ、
うんうん、
安いうちに買おうってなると、ホンダさんとかトヨタさんは、うん、お今が買ってくれるチャンスなんだ、じゃあもっと生産数増やせってなるじゃん、
うん、ええ、
で生産数増やせば当然ながら、うん、中小企業下請け企業ももっともっと頑張るからもっと儲かるで、
うんうんうんうんうん、
経済がめっちゃ回るっていうのが、
うんうん、
だから地球温暖化を救うためにやることが実は経済を回す効果もあるっていうね、こういう仕組みを作りたいなと思ってるのよ。
あ、本当にそうですね。 SDGs ってやっぱり好きな人はいるから、うん、好きな人いるって言ったらもうともこもないですけど、
うん、
まあ、我々が暮らしていく地球を、まあ、よりよく長生きしてもらうために、地球のために何かできる、それがまあ、うん、経済を回すことにもなるってなったら、なんか美味しいですよね。二度美味しい。
そうでしょ。そうなの、そうなの。だからやっぱりね、これをしっかりやっぱり高めていくっていうのが、
うんうん、
僕らで言うところ、あのグリーントランスフォーメーション GXTV のよね、
うん、
この GX を高めていけば実は経済も回るって、
うんうんうん、
はい、こういう仕組みになってるわけです。
いや、そう、どんどんそうなってほしいですね。まあ、な、物価の話からすごい壮大な話になりましたが、うん、
そうだよね。いや、これでもうしっかりと15分僕がまた話し切ったわけですけども、じゃあね、次の、次週はじゃあ、うんうん、それに対して、例えば自民党は今後こう考えてるとか、
うんうん、
野党はこう考えてるっていうのをちょっと解説できればいいかなと思います、う
ん、あ、ぜひなんか具体的なお話聞けたら嬉しいです。
はい、はい、了解です。お願いいたします。ありがとうございます。じゃあ今週の MC はイッチーさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。